今日は根引き一章10節から17節までです。レビ記の一章10節から17節。しかしもし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。その人は祭壇の北側で主の前にこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。またその人はそれを部分に切り分け、祭司はこれを頭と脂肪に添えて祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。こうして祭司はそれら全部を捧げ、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。もしその人の主への捧げ物が鳥の全焼の生贄であるなら、山場とまたは家場との雛の中からその捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇のところに持ってきて、その頭をひねり裂き、祭壇の上でそれを焼いて煙にしなさい。ただしその血は祭壇の側面に絞り出す。またその汚物の入った絵袋を取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に投げ捨てなさい。さらにその翼を引き裂きなさい。それを切り離してはならない。そして祭司はそれを祭壇の上、火の上にある焚き木の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。アーメン。この一章は全焼の生贄に関する箇所で、そして前回はその捧げ物が牛である場合を見ましたけれども、続いてこの全焼の生贄は子羊またはヤギ、あるいは山場とまたは家場とのヒナを捧げても良いことになっております。基本的にこの牛や羊やヤギや山場とあるいは家場と、これはですね、創世記15章の方でもアブラハムが主の御前に捧げたものと一緒です。創世記の15章の方ではアブラハムがまだアブラムで子供がいなかった頃、主からあなたの子孫はおびただしく増え広がっていくようになる言われた時に、アブラハムはどのようにしてそれを知ることができましょうか。で、それを言った時に主が、私のところに、3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の子羊と山鳩 とその雛を持ってきなさい。でそれで、彼はそれを全部持ってきて、それらを鳥以外は、真っ二つに引き裂いて、でその半分を互いに向かい合わせに しました。でそれで、その時、夜の闇がかかった時に、アブラムに主があなたの子孫は、ずっと400年の間奴隷として苦しめられる、しかしその後に私はあなたの子孫たちをそこから多くの財産を携えて登らせるようにする、そして、4代目の者がここに戻ってくる、でそれの後に、 煙が立つかまどと燃えている松明がその切り裂かれたものの間を通り過ぎて、そうして主はアブラムに契約を結ばれました。そしてこの4種類の動物、これらはこれからのこのレビ記においても続いてよく出てくる動物たちです。でこの動物たちは全て家畜のものであり、まあ、山鳩に関してはですね、山からそのヒナを見つけてくることができるんですけども、どうしてこのように、いろいろな動物でもよいか。それは、おのおのですね、貧富の差がありますね。ある人は牛は持てない、ある人は羊ヤギさえ持てない、まあ、そのような、場合にどのような、富の人、どのような貧しい人でも、最低山鳩のひなぐらいは持ってくることができる。ですから、お金持ちか貧乏か、まあ、そういったことに限らないんですね。この主への捧げ物を捧げるということに関しては、家鳩、山鳩、そのひなでもいいんです。実際イエス様のお父さんお母さんマリアとヨセフは、山鳩あるいは家鳩のひなをイエス様がお生まれになった時に捧げました。イエス様の家庭は貧しかったんです。イエス様は富んでおられるお方だったのに貧しくなられました。そして、そんな羊とか、ヤギさえ捧げられないほどの家にイエス様はお生まれになり、そして人のすべての思いは、煩いやまた貧しさをその身に受けたわけです。捧げ物に関してはですね、どんな牛を捧げるとか、私は肥えた牛を捧げたから、あの隣の人 の家鳩の雛を捧げた人よりも優れた捧げ物をしたとか、そういうわけではないんですね。実際に主はここ最近本当によく引用してるんですが、第一サムエルの15章においてですね、言ってるんです。この箇所はサウル王が本来聖絶するべきアマレクのその聖絶のものの羊や牛の肥えたもの、最上のものを惜しんでですね、本来そういう汚れた民のその汚れた動物、いかにそれが外見が肥えていて、で実際にどんなに丸々太って美味しそうであろうとも、それ全て聖絶するべきものだったんですが、しかし、サウル王とその、家来たちはそれを惜しみました。でそれでそれらを残していて、でよしこうしよう、主へのその全勝の生贄として捧げるという、こういう口実であれば、サムエルも許してくれるだろうと思ったんでしょう。ちょっと第一サムエルの15章の開いてみたいと思います。15章の17節から23節まで。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を征絶せよ。彼らが絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガクを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして、分取り物の中から羊と牛とを取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄や その他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。全書の意見に、それはレビ記の真っ先に出てくる最も重要な、主の喜ばれる眺めの香りとしての生贄ですけれども、しかし主はですね、全焼の生贄よりももっと喜ばれるものがあり、また耳をその傾けること、聞き従うこと、それは全焼の生贄に勝ると言っております。そして従わないことは偶像崇拝の罪、背くことは占いの罪であると言っております。私たち自身がですね、いくら肉的に素晴らしいものを捧げようとしても、それが主の意味嫌われるものであれば、それは主は意味嫌われるんです。そのような生贄は主は欲しくない。主はむしろ聞き従う心こそ主は求めておられます。例えば人間的なですね、価値観において、まあ、世の中の華やかなもの、テレビに出しても、十分通用するようなもの、まあ、そういったものを人間は、素晴らしいと思うんですけども、しかしですね、いくらテレビに出ているとか、最近では同性愛者とかホモとかレズとかもテレビに大活躍していて、でなんか素晴らしく見えるようなパフォーマンスをしたりするんですが、そんなパフォーマンスを主に捧げるなんてとんでもないですね。それと同じです。アマレクの滅ぼされるべきもの、いかに最上のもの、そのアマレクの所有だった肥えた牛、肥えた羊、そういったものは主は忌み嫌われるんです。むしろ主が喜ばれる生贄、それはいかに肥えた牛でもなく、良い子羊でもなく、むしろ聞き従う心です。耳を傾けることです。主は耳、特に聞き従うということ、これを特に喜ばれます。ですから私たちがですね、いかに大量の献金を捧げようとも、いかに美しい歌声の賛美を捧げようとも、まず聞き従うという心がなければ、そのようなものは主の御前に鬱陶しいものとなってしまいます。さて、この全焼の生贄の、まあ、特徴としまして、これは、まず体をその部分部分に、切り分けて、そして、頭とか脂肪とか、それを、まあ、体を解体して、主の御前に捧げるというものですけれども、これもまたですね、イエス様のことを表しております。イエス様は十字架上で本当に心も裂かれる思いでしたし、また事実体も引き裂かれました。詩編の22編、これは主の見苦しみのことを予言した詩編ですけども、詩編22編は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉から始まります。イエス様は十字架上で多くの人々から苦しみを受け、そして、引き裂かれる思いをしました。詩編の22編の14節から18節までお読みします。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心はろうのようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。 あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。アメン。イエス様は悪者どもによって取り囲まれ、そして、この15節の方に書いてある通り、彼の力は土器のかけらのように乾ききり、また下は上顎にくっつくほどまで干からび、それほど焼き尽くされるような経験をされました。そして16節の方では、犬どもが取り巻いて、で私の手足は引き裂きました。実際にイエス様の手は釘で引き裂かれ、足も引き裂かれました。そして骨は皆数えることができますと書いてありますが、まあ、伝承によりますと、イエス様は十字架につけられる前に鞭打たれた時、本当にその鞭は釘が仕込んであったり、石が仕込んであったりして、その鞭で打たれた肉が飛び散り、骨まで見えて、いた、まあ、そのような伝承もあります。そして十字架上で、彼は本当に衰弱して、もう肋骨がもう数えるように見えるほどに、それほどまでに、衰弱していた、そのような有様が、まあ、パッションの映画でも、見ましたね、まあ、ちょうどあんな感じなんでしょう。イエス様は解体されました。手足を引き裂かれるようなことをされました。まさしく、彼の骨も皆見られるほどに、この17節に、彼らは私を眺め、私を見ていますとあります。このレビ記の前書の生贄は、その捧げる人自身がですね、その内臓と足、その引き裂かれたものを洗います。じっと見つめるんですね、引き裂いた人自身が。このようにイエス様はこの前書の生贄として、主の御前に香ばしい捧げ物として捧げられました。そしてそのゆえに私たちは罪が許されました。そして私たち自身もそのイエス・キリストと共に十字架につけられ、共に死んで、共によみがえるものとされたんです。前書の生贄は動物のその頭の上に手を置いて、そしてその動物と一体化となる行為がありました。私たちもイエス様と一体化して、そしてイエス様と共に十字架上で釘付けられ、そして私たちも同じように全焼の生贄として主に捧げられたんです。そして私たちも主にあって許され、大胆に恵みの御座へと進み出ることができるようになったわけです。このように、この一章の全焼の生贄、これはイエス・キリストを表しており、また私たち自身もキリストと一つとなって、私たち自身も神の御前に自らを清い生きた供え物として捧げ、そしてこの地上においてはその捧げられたものとして、自分自身の人生でなくキリストの人生を生きて、そして神のものとまさにされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この今日は羊やヤギ、あるいは鳥の場合の生贄を見ました。これらの中にもイエス・キリストを見ることができました。そして私たち自身も今御前に受け入れられる清い生きた供え物として 捧げ、そしてこの新しく始まった一日を自分のためではなく主のために生きるものとしてください。私たちは日々自分自身の何かを打ち出すのではなく、ただキリストにあがなわれたものとして、キリストの流された血潮によって清められ、そして自分自身を清く保ち、生きた備え物として捧げ続ける毎日でありますように。どうかこの新しく始まった一日を祝福してください。すべての手の技を祝福し、世によって出ていくときは勝利を得て、あらゆる悪から守られ、あなたの御前に素晴らしい奉仕の技をお捧げすることができますように、イエスよ助けてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。